ジオ皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は台風2週連続すごかったね。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、ドクター X と相棒が始まりまして、私はまたテレビっ子になりますよのかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、
テレビっ子でした。
テレビっ子ですよ。
でも始まりますね。
始まりました。やっと追いつきましたよ。
すごい。相棒どれだけ見てました？
相棒亀山くんから始まりね、はい、
ミッチーと
ね、カイくんと
全部、
はい、
すごいね。
やっとなんか相棒の最初の頃ってレンタル安いんですよね、
は
い、
あ本当、
あの中古っていうか古いから、ね、だからバンバン借りてて、その調子でカイ君の方になったら、
うん、意外と
高い
意外とっていうね、うん、そういよいよ新しいシーズンが始まるということで、
ドクター X もパート3ですね。
そう、ドクター X もね、相棒も、はい、あのお昼にちょっと、
ね、そう
チラッと見るとずっと、ね、うん、見ちゃうから、はい、ハマってしまうという ね、
それが作戦でしょうね。
そうだから私はでも、一徳さんの、はい、あの一徳さんの官房長と、
はい、
一徳さんのあの
メロン、
そうお姉と頭の中でなんかふんじゃがふんじゃになって
うん、うん、
面白いなと。基本的な演技のベースは一緒なんだけど、はい、ちゃんとそのなんていうのかな、ちょっとした違いでああなるのねっていうね、
うん
そういつも見てると、ね、いいなと思って、
楽しい楽しい、
うん、ですね。
秋の夜長は、
あ、そうですね、
テレビで
秋、はい、どこの回し物ってか完全にテレ朝の回し物ですね。
あ、そうですね、うん、その2番組はね、
そうですね。でも本当、はい、ドラマのね、あの そういう系統は面白いですよね。私、はい、あの意外に科捜研の女とかも好きで、
あ、見ますよね。あれも再放送してて、
そうそうそう、
沢口さんね、
そう、あとはあの夜明けさんのね、うん、
はい、
タクシードライバーの
あー
が好きなんですよ、はい、でそれ見たりとかしてますんで、うん、私もあんまり人のことは言えないテレビっ子なんですが、
はい、
そんなテレビっ子のかっちゃん、台風すごかったですね、
はい、台風すごかったですね、
はい、でちょっと2週連続でね、はい、直撃ということで、まあ、
ね、松戸祭りの2日目の日曜日、
はい、
ね、
で、まあ、でも2回目の19号の方はちょっと遅かったので、うん、
はい、
その連休はね、松戸神社の祭礼だったので、
はい、
そこにはなんとか被らずにっていう感じだったんですけれども、うん、いや、あの台風だと、あの知らなかったんですけれども、はい、私最近まで、はい、市の職員の方がたくさんそのいろいろな避難所で待機してたりとか、はい、
そうです
ね、してらっしゃるんですね。
まあ、あの危機管理課がまず本部で、市役所の中で災害対策ということで、はい、まあ、地震あり、
うん、
台風あり、
はい、
大雨あり、
はい
はい、下水が溜まったりとか、
ね、
そういうこともあるので、うん、まあ、本部はいつも立ち上がってるんですけど、
はい、
ただその地域ごとに避難所っていうのを開設するための、はい、あの、まあ、職員が、まあ、出動するという形は、うん、去年から一応決まってはいて、
うん、あ、そうなんですね。
まあ、実際去年あたりから台風がこう、はい、去年もやっぱり10月の末、週末ぐらいとかあったので、はい、まあ、開設職員がまず行き、
はい、
まあ、避難する人を受け入れるという形で、
うん、うん、
まあ、やっぱり決まっちゃいますよね。あの地盤の緩いところというか、
うん、
あの水が溜まりやすいところとか、
そうですね、うん、そう、あの松戸市の、メール、
はい、
はい、緊急安心安全メールですかね、はいはい、あちらを私も購読をしてまして、はい、まあここのところよく来てましたね、うん、その水位が上がってとか、
はいはい、
あと避難韓国出ましたからね、18号の時は
韓国出ましたね。韓国ってなんか違う、
韓国ですね避難韓国、
はい、
韓国
出ましたね、はい、
なんでちょっとドキッとしましたね。
あれはすごいですよね、うん、
警告よりも上ですよね、韓国。
韓国、まあ、避難より前ですけど、
うん、あの避難の指示よりも前だけど、
うんうんうん、はいはい、
でもなんか韓国と言われるとすごい
出ちゃうとね、
うん、で私初めて見た光景だったんですけど、はい、ちょっといろいろフェイスブックで皆さんアップしていて、
はいはい、
坂川が 結構な水位まで上がっていたんですよね、はい、春雨橋の方を望むような感じで、
はい、松戸神社の前あたり
で、そうですね、したらあの木があの横にねあの植わってますけども、うん、あの木の葉っぱがですねもう水面につきそうなぐらいで、あの3段目ぐらいあのがなんつうんでしょうね、あそこの、の横の石畳の石段の3段目ぐらいまでは来ていて、はい、いやこれちょっと見たことないなと、うん、で皆さんね聞いたらあんまり今までなかったっておっしゃってて、はい、やっぱり集中的に降ったのかなっていう、
そうですね、う
ん、あれ18号の時ですけどね、うんうん、すごい増えたと思ったらまたスッと引いてはいましたけども、はい、ちょっとああいうのを見ちゃうとやっぱり今までなかったからといって、うん、そうそうあの、うん、悠長に構えてられないというか、で私の家の裏もちょっと山っていうか崖っていうか、はい、ちょっとあのあるんですね、はい、なんであれを見ながらいつもあこれが崩れてこないとは言い切れないなと、うん、ちょっと心配しながら見てたりとかもしたんですけれども、うん、そんな松戸は、
はい、
総合防災訓練を実施します、
はい、
ということで、
はい、
こちら広報松戸10月15日号のトップに書いてありますけれども、総合防災訓練を実施しますということで11月8日土曜日の9時30分から12時ということですね。でここにも書いてあります、経験したことのない記録的大雨や台風、深刻な風水害、土砂災害で、あとマグニチュード7級の首都直下型地震、
はい、
でこちらも30年以内に発生確率 70% と言われてますから、本当に実はいつ起こるかわからないということですよね、うんうん、本当にその大雨とか台風でも実感してますし、はい、その地震のこともね、はい、まだまだ忘れてはいけないというか普段から気にしてないといけないことなので、まあ、こちらで防災訓練というのは、
そうですね、
はい、
一応メイン会場は牧之原中学校で、
はい、
訓練をするんですけど、はい、まあ、市の職員が役割分担があり、
はい、
まあ、一日と午前中ですけれどもね訓練をして、
はい、
まあ、その牧中の生徒さんも一緒に、はい、あの体験をしていただく訓練に参加してもらうっていう形 で、
はい、
であとさっき言った避難所を開設する市内の小中学校の避難場所になっているところと、
はい、
市内の市民センターも一応無線を使う訓練っていうのも、
はい、
あの同時にするので、
はい、
見学は一応牧之原中学校の方でやる訓練は、見学は皆さん来ていただいて、
はい、
まあ、松戸市はこういう形で避難するときは避難所を開設するときはこういう形で、うん、あのやるんだなっていうのを見ていただくっていう感じですね。あ、
なるほどね、
うん、
知っとくと安心ですね。
そうですね、
前もってどこに行ったらいいのかとか、うん、行ったときに何があるのかとかね、
う
ん、
そうですね、うん、
普段ちょっと想像がつかないので、
はい、
でこちらにもね書いてありますね、メイン会場は見学できますということで、
はいはい、
まあ、当日訓練に参加する人は各訓練会場の対象地区ごとにすでに決定していますが、メイン会場はどなたでも見学できますのでぜひご来場くださいということですね、うん、で訓練内容なんですけども、まあ、その避難所設置訓練、設営訓練ですね、その言ってた避難所でプライバシーを保護できるパーテーションとかプライベートルームの設営や上下水道が止まった場合の仮設トイレの組み立て、はい、で停電の中での必要な電源を確保するための発電機の取り扱い、
はい、
等の訓練ということ、これ大事ですね。
一応学校、市内の学校には仮設トイレができるように、はい、下水をちゃんと通すような簡易トイレというかな、外にできてるんですよ、マンホール開ければ。
ああそうなんですか、うん、
ただまあね、必要がないから今建ててないだけで、
あ、なるほど、
本当に必要な時には建てられるようにもう設置はしてあるので、
あ、じゃあもう
それは、ね、それの実際 の、 あの訓練というか体験というか、はい、しないといけないと。
でも本当知っとくといいですね、うんうん、いきなりその場でやるよりは全然いいと思いますので、
うん、
あとはまあ研修体験ということで消防による AED ですね、
はい、
取り扱い訓練とか獣医師会とかライフライン機関等、ライフライン機関等の各種団体による展示もあります、
はい、
で車両展示ブースには自衛隊による居住テントの設営、
うんうん、
県水道局、市水道部の応急給水車両等の各種団体による展示ということで、うん、で心の準備というか、
うん、
まあ、いつ起こるかわからないこと、うん、誰に起こるかわからないことなので、うん、こういうことを知っておくって非常に大事だなと思います、うん、であとトリアージ訓練といって医療関係者が怪我の状態に応じて診療や搬送の順位付けをする訓練、よくあのそれこそ救急救命でやってますよね、はい、あの赤と黄色と青と黒い札をこう腕につけて、
はい、
この人は軽症だとか、はい、この人は重症だっていうね、 ああいうのだと思いますけれども、うん、それ炊き出し訓練などもありますので、まあ、ここに行ってみると、はい、じゃあ実際じゃあ自分が会った時にどういうふうになるのかっていうのが非常によくわかることですので、うん、ぜひ皆さん時間があったら土曜日ですし ね、行ってみたらいかがでしょうか、
は
い
ね、そう災害があった時にパニクらないようにというかう、ね、ある程度こう、うん、知識というかあった方が
ですよね、みんなが同じ知識を持ってれば、うん、整然とできるっていうのはありますもんね、うんうん、本当にねあの他人事ではないというか、うん、もうここのとこ本当天候もそうですけども、ねまあ、地震のことも、うん、またあの火山噴火したりとかもしてますので、
う
ん、
そうですね、はい、で何が起こるかわからないですから、
はい、備
えあれば憂いなし、憂いなし、
憂いなしですね、はい、なので11月8日土曜日9時30分から、はい牧之原中学校は皆さんメイン会場ですので見学できますので、はい、よろしければ皆さんお出かけになってみたらいかがでしょうかというお話でした、はいはいまあ、そんな台風の最中というか、はいまあ、あの松戸祭りはね無事というか1日だけ無事に
2日間ね土日ありましたよね、
はい、そうですね、はい、日曜日はちょっと残念ながらやはりちょっとあのポアロフェスティバルの方は中止になってしまったんですけれども、はい、松戸祭り自体は今まで中止ということをしたことがないそうなんですね。
そうですね、はい、あの西口のデッキの下ではね、はい、県人会のブースは元気でしたよ ね、 よね。
あとあのイタリアフェア、
はいはいはい
ね、雨の中すっかりもうなんか大丈夫かなと思ったんですけど、うん、ちゃんと美味しいピッツァを食べさせていただき、はい、そうなんですよね、うん、なんであのその商店会ごととかあと出す人たちによってあの個人に任されているということなので、はいまあ、全部が中止ってわけではなかったですね、うん、でその代わり土曜日はすごい人出でした。
すごかったですね、はい、やっぱり雨が降るということもあり、ね、前日の土曜日は人がいっぱいでしたね、うん、
でおかげさまで我がポアロフェスティバルの方もですね、はい、大盛況でで
したね、は
い、皆さん、はい、よく見に来てくださいまして、ね、ありがとうございました、ね、
ありがとうございました、はいはい、
であの一番最初オープニング12時からの、成田ドームさんと、はい、あと鈴代恵美ちゃんと、はい、黒本高様の、はいね、あのこちらラメット王国という番組をラジオポアロでもやっていただいている2人ですけれども、はい、そちらのお二人の事務所さんのユニットということでおたげ DJ、
はい、
アニソンもうすごい盛り上がりでした
でしたね、
はい、もうあの動きがですね、うん、激しく、
うん、
もうあのエアロビクスのようなというか
うちの息子いわく、はい、キレてるねってキレがいいねって言ってました。
かっちゃんの息子は息子その2はですねものすごくその大好きだということでアニソンとかがね、はいはい、
かぶりつきで見てましたね。
あのすごい笑顔で見てましたけどね、はい、そうだから非常にねあの皆さん驚いてくださってというか、うん、の二度見ですね。成田ドーム、え、成田ドームみたいな感じで、ね、なかなかそうあのちょうどあのその前の週間なんかにテレビで、
はい、
あのさんまさんの番組でかっちゃん見てたって言ってた、ねはい、さんまさんの番組で転職スペシャルっていうので、うん、スノーボーダーから DJ にっていうので ねちょうど特集やってたこともあって、うん、皆さんびっくりして足を止めて、
はい、
松戸に来てるのみたいな感じでね見てくださっていて、はい、なのですごい大盛況から始まったと、はい、でそちらの模様はですねあの松戸市のあのホームページにも書いていただきましてですね、はい、あのポアロフェスティバルもちゃんと書いていただきましたので松戸市のホームページでちょっと松戸祭りのところをクリックしていただけるとですねポアロフェスティバルとあと成田ドームさんのそのステージ、はい、あの成田ドームさんと鈴代恵美ちゃんはあの4時ぐらいからの、大通りのフェスティバルにも出たので、
はい
はい、掛け持ちでポアロフェスティバルとそちらも一緒に出たので、うん、その様子なども見ることができますのでよかったら見てみてやってください、
はい
はい、私も嬉しいです。あえて字でポアロフェスティバルって書いてもらえるとね、
はい、
でちょうどビートルズアワーの写真が載ってました。
載ってまし
たね、はいはい、でビートルズアワーもアリスアワーも非常にそのコアなビートルズのファン、うん、アリスのファンの方がすごく嬉しいと、うん、大ファンだったのでっていう方がいらっしゃって
ちょうど50歳まあ60歳までいかないぐらいの方が足を止めて皆さん聞き入ってましたね、
うん、50、60歳の5世代よりちょい上ぐらいの皆さんがね、うんはい、なんでそれもすごい良かったなと思いましたし、うん、あとその間のパフォーマンスも
すごかったですね、はい、あの水晶の
クリスタルパフォーマンスのスペードのエースさんという方に来ていただいたんですけど、うんはい、浮いて見える
見える
ような
浮いてないんだけど浮いて見える
もう完全に浮いて見えるようなね、うんうん、であの意外とクールな雰囲気でいらしてたんで、はい、ちょっとあの かっこいい系なのかなと、うん、あの全体的なパフォーマンスが、はい、でも意外と MC はノリノリの
なんか
面白い
喋り OK みたいなところありましたね。
だから、は
い、
最初ちょっと見た時ちょっと宇宙的な、
うん、ちょっと近寄りがたい感じかなと思ったら、そう近寄りがたい感じか高青年でしたね。話してみると、
そう意外とお話もいけちゃって、ね、お客さんをこう、うん、ちょっと持ち上げていじったりもできちゃうという、ねね、方でしたけど、うん、もうお子さんたちがすごい群がっていて、うん、でその他にものアクロバットパフォーマンスの、ねはい、お二人ウクライナの綺麗な女性の方と、ねうん、男性の方 で、ねでまあ、それもそのお二人もですね、はい、あの小さいお子さん呼び入れて一緒にこうやったりとかしてて、うん、なんでおかげさまで本当にたくさんの方があ
の本当周りというか囲んで、
そうなんですよ ね
みんな見てましたね。
そうそう、はい、なんでちょっとそれが私も嬉しいなと思いました、うん、で日曜日は本当はそのバルーンアートでね、うん、作ったものをお子さんにプレゼントしたりとか、はい、いろんな企画があったんですよ。なのでちょっと悔しいって悔しいです。
来年まで、
はい、でベリーダンスもね、
うん
そうなんですよ ね
でもね行っちゃいましたからね、
は
い、
ベリーダンスはあのエヴァ、はい、エヴァベリーダンススタジオの皆さんだったんですけども、はい、エヴァのスタジオで、はい、エヴァさんのスタジオでですね、うん、そのパフォーマンスを披露すると
すごい近いところで見ちゃいましたよね
でスタジオで同じ演目してくださるということで、はい、私たちもいそいそと、
は
い、
かぶりつきって感じで
そう出かけたんですけど、はい、本当に間近に見てしまいました、
ね、
ドキドキです
目のやり場がっていう
私たちでも困るのに男性はみんなどこを見ていいのや
どうだったんだろうっていうくらい
そうでもね、うん、すごく楽しく素敵なもうパフォーマンスだったので、ああもうあれがね、うん、ちょっとあそこのステージでできてたらともちょっと思いますが、また来年、うん、あのぜひお願いしたいなと思いますので、来年はぜひちょっとお天気には頑張っていただいて、
そうですね、
そう天気次第というところがねちょっと辛いところありますけれども、うん、でちょっとそんなね
でも第1回でもすごい大盛況というか、はい、
そうですね、
まあ、運営の方もね、はい、結構忙しかったですけれども、はい、まあね、
よかったです。
大盛況で
本当に
もうこれをステップにまた飛躍するように、
ね、そうだから喜んでもらえるっていうのは本当に嬉しいので、はいうん、もうちょっと頑張ってねやってみたいななんて思いましたけれども ね、うん、ねそう、そんな松戸祭りね、はい、あの過ぎてでもう祭りが終わったのかと思いきや、
いやいやいや、
その翌週はですね、
松戸は祭りが大好きだから
すごいですね10月は祭りだらけでみんなヘトヘトっていうね、で、うん、で翌で、はい、10月11日12日はですね、はいはい、松戸神社さんの、祭礼ということで、はい、おみこし、はい
はい、
まあ以前にこちらでお祭りに詳しい人にいろいろとお話を伺いました、
はい
ました、
はい、
染谷さんとか、はい、堀尾さんとか、はい、八島さんとか皆さん、
はい、
総出で本番を乗り切ってらっしゃいましてね、はい、もう本当に、うん、あのおみこしが7基
うん、
集まる
町内のみこしですよね、
はい、で私、はい、正直見たことなかったので、その集まるっていうところなかなか時間が合わなかったりとかするんで、今回は絶対見に行こうと。
ただ今年はちょっとね伊勢丹さんが、
はい、
ね、いつも伊勢丹の前の広場 で、ねうん、あの集まって、それから、まあ、スタートするんですけど、今年はちょっと改装というか工事が入っちゃってるので、はい、まあ、しょうがない、まあ、中通り商店街というか、
そうですね、
パールフェスタの会場だった
そうです、ね、
そこでこう、まあ、通行止めをして
一列に並んでっていうことで、うん、そのまま一回こう神社さんの方に行くっていうことで、
はいはい、
もうすごいですよね。でもあの行列というか、うん、でそのままあの伊勢丹通りの方に入っていって、まあなんかもう写真に撮ってみると賑やかですごくて、
うん、
でまた夜までそのままわっしょいわっしょいで、
はい、
でもみんななんかもうね最初から飲んでるからね、道そのものがね酒臭いんです。
いや私飲んでませんでしたよ。
あ、課長ちゃんと働いてたんですねいや皆さんねすごい勢いつけておみこし担ぐので、うん、すごいもう楽しそうなんですよ。本当にあれは日本のフェスティバルだと思ったんですけど
結構あのね、あの同級生にも会っちゃったし、ね、
うん、あ、そうですね、結構いろんな人に会いましたね、はい、あららみたいな感じでね、うん、でも私もちょっと見たことがなかったのでちょっと見て圧巻だったし、うん、で、まあ、本当にそのお祭りに詳しい人にいろいろとお伺いしたもので、
はい、
あの自分の中でも、あ、これがこうなんだと、うん、あ、これのことを言ってたんだっていうのをね復習しながら見れたんで、ちょっと今回は良かったです、はい
はい、
でも来年はもっと大きいお祭りが、
そうですね、大神幸祭があるので、
はいはい、神幸祭ってなんだろうってずっと思ってて神様の幸せの祭りと書いて、十、
うん、
はいはい、何年に一遍なんですよね。
10月18日が本当のお祭りなので、はい、それに当たる日であれば、 多分そのサイクルが4月18日に当たれば、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、うん、その日が その新興祭の日に当たればやるっていう感じで、はいはい、以前私1回見た時は、うん、あの同級生があの神主さんの格好して歩いてたあれですよね。
そうです、
はい
はい、
そう、あのちょっとあの京都とか、うん、ああいうところの行列みたいなね、うんうん、感じで、またそれはそれでちょっと楽しみなんですけれども、は
い、おちご行列も出るし、
おちごさん、うん、はい、
あの天狗さんも出るし、
そう、天狗さんいました、いました、
ね、
うん、はい、なんでちょっと来年はそれもあるということでね、うん、はい、なんでちょっと私本当にいろいろと学んでから見るお祭りは全然違ったなという印象で、
はいはい、
でとても2週連続台風は来るわ祭りは来るわで、はい、大変でしたけれどもね。
うちの娘も高張り持たせていただき、
あ、いましたね、
の
お嬢さん、お嬢さんいましたよ、はい、そう、でもね、みんなでも本当にあの老若男女というか、うん、若い人も結構年をいっちゃった人もいっちゃった、うん、年いった人もあの同じことで盛り上がるっていうのもまた一ついいのかなと、で神様に感謝をしながらというね、はい、そう、だから私もいろいろ学んだので上から見てはいけないとか、
そうですね、
そう、だからあの立教のデッキの上で下見ないようにして、うん、一生懸命見ないように見ないようにって歩いてきたりとかしてましたけれども、はい、なんでちょっとその辺勉強になったんでよかったなと思ってます、
うんうん、
で、まあ、そんな祭り終わって、はい、終わったのかなと思いきや毎週行ってる気がしますけれども、
はい、
来週はですね、はい、はい、あの24日吉崎聡くんのワンマンコンサートが、
はい、コンサート、はい、森のホール
小ホールで行われます、はい、この間も言いましたけれども私司会をやります、はいはい、ちょっと大役なのでね、うん、あのきちんと今からいろいろ準備をしていかないとと思ってるんですけれども、もうほとんどあの、はい、チケットはもう売れてるんですけれども、うん、あともう若干あるようですので、はい、もしご希望の方いらっしゃいましたらば、こちらラジオポアロまで、はい、あのメールでもご連絡でもいただければちゃんとありますので、
はい、
言ってくださいということですよね、はい、で、まあ、いろいろね、あの彼の今までの集大成というか、
はい、
まあ、これから第一歩を踏み出すにあたって、うん、一番まあ大きな第一歩だと思いますので、うん、それを怪我さないようにしっかり頑張って司会を務めたいなと思いますので、はい、
ね、いろいろなんかあの考えてるんでしょ彼はね。
そうです、ね、ちょっと企画としても、ね、うん、あのなかなか楽しいコンサートになると思うので、うん、
言えないけど
言えないけどまだ言えないけど、うんうん、私もちょっとそれに協力しながら、うん、いろいろなあの企画があるみたいなので、うん、普段ね彼の歌も聴いてるって方もちょっと行ってみると全然また違った側面を見れると思いますのでね、うんうん、ぜひよかったらまだまだあの大丈夫だと思いますので、はい、言ってください。私に直接でもいいですなので、はいはい、ぜひ来てください。森のホール小ホールで行われます、はい、そして25、26なんですけれども、はい、これもまあちょっと言ったかもしれないんですけど、ハロウィン&カボチャフェスタというのが松戸駅西口のデッキで行われます。で25日土曜日はハロウィンファッションショーということで、はい、小さいお子さんたちが思い思いのハロウィンの格好をしてファッションショーをします。そしてデッキの上ではかぼちゃ餃子、かぼちゃクレープ、かぼちゃ、
コロッケ
などとにかくねかぼちゃものがたくさん出ますので、はい、それもたくさん食べられます、うん、なのでぜひ皆さんちょっと見に来てください。これも私司会をしています。
はい、
はい、でお昼からね、だいたい11時ぐらいからもうお店開いてますけれども、はい、イベントそのものは1時から行われますので、うん、でお子さんたちはファッションショーの後街を練り歩いて、
はい、
トリックアトリートで、
ね、お菓子、
お菓子ちょうだい、
何かちょうだい、
そう、お菓子くれなきゃいたずらするぞということで、
はい、
お菓子をもらいに街を練り歩くと、うん、で同時にですねかぼちゃ重さ当て選手権というのをやります。
あ、かぼちゃを持って何キロっていうのを測って、はい、
そうです、そうです、松戸白宇宙かぼちゃのあの、はい、あれなので、はい、白かぼちゃを持って、はい、大体何キロと、でピタリ賞だったらピタリ賞、
は
い、でニアピン賞にも商品があります、
うん、
なのでそれも同時開催ですので、ちょっと横目でファッションショーを見ながら、うん、真剣にそのかぼちゃの重さを当てるというのもありかなと思いますの で、
白かぼちゃなんでしょ。白かぼちゃ見たことない人も多分いると思うので、そうですね、
はい、
なんかこの際だから見に来て
みたいな。そうですね、若かぼちゃの本当にあの白かぼちゃですので ね、見に来ていただけたらと思います、ね、で翌26日もやはりハロウィン&かぼちゃフェスタで、はい、この日はですね、かぼちゃレシピコンテストというのが行われます、はい、 もうすでに150人ぐらいの中から上位の方、うん、5名ずつが選ばれてまして、うん、クッキング部門、スイーツ部門、うん、スープ部門とありました。
すごいですね、はい、でかぼちゃっていろんな料理ができるってことですね、
うん、そうなんですよね。甘いものにも、うん、なるしっていうことで、うん、でこれももちろん松戸白宇宙かぼちゃを使ったレシピのコンテストということで、はい、その中での優勝と、うん、あとは各賞の発表、うん、でそこで審査しますので、はい、どういう料理かも直に見れます。
いいですね、
はい、直に見て、うん、これが美味しそうとか、うん、これがちょっと変わってるとか、うん、そういうのも実際に目で見てどれが勝つか、どの人が勝つかっていうのが見れるので、うん、はい、ちょっとね料理のスター誕生みたいな感じになるかなと思います、うん、でそれプラスミュージックフェスタでお歌とかのね、はい、演奏もありますし、はい、あとねその26日も重さコンテストやります、はい、なので
いいですね、
うん、なので最後の最後まで見ていただけると、うん、やっぱりその商品も あったりしますので、うん、よかったら皆さんちょっと土日もここで西口デッキで見てください、うん、私が司会してますちょっと24、25、26とね私続くので、うん、
続きますね、
ちょっと頑張って、はい、行こうかなと思っていますけれども、はい、でちょっとあとは天気ですね、心配なのはやっぱりね、
ここね何日も週末天気悪いと、
で今週は、はい、大丈夫そう、大丈夫だそうなんですね、はいはい、今週はですね東口で松戸マルシェがまた行われます、はいはい、なので今週末はすごいピカーンと光った おテント様の下でできると思いますので、はい、今週もしよろしければ東口の松戸マルシェの方に足を運びください。
また歌ですね、
そうですね、はい、音楽の力いろいろとこの歌のステージがあったりとかいろいろ出てたりとかしますんでね、はい、なんかちょっと仮装もあるそうで、こちらも東口も仮装があって、なんか噂によるとアナ雪のアナと雪の女王のエルサの格好をする人募集してました。行く
ちょっと空間が
レリゴーをもうエルサになりきって歌ってくれる人大募集ってしてました。ちょっと考えたんですけど、うん、やめようと思ってちょっと公害になったりとかギャグになったりコメディになっちゃいけないなと思って、でもねすごかったですよ、ちゃんと金髪のかつらのかぶって衣装もありますよみたいな、
うん、なんかちょっといい笑いものになっちゃうと悲しい
だから美しい女子にね、ちょっとぜひ歌の上手な美しい女子にぜひ松戸の東口でレリゴーしてもらえたらなと思ったんですけれどもね、なんでそんなことでまだまだ松戸は祭りが
いいですね。なんか白かぼちゃを通してハロウィンってね、
はい、そうですね、うん、そうなんですよ。だから結構その松戸とかぼちゃは切っても切れない仲というか、うんうんね、まあ、そういう形なので、今後ちょっとね、そういう形でつながっていけたらと、
う
ん、
それで宇宙に行ったかぼちゃだし、
そうです、ね、でデッキでは、はい、顔出しパネルとかもあります、ハロウィンの。
あ、よくなんかこう地方に行くと、
はい、
こう
あるやつ、
お土産屋さんとかにあるとか、
ベンデザインオフィス、高山ベンさんデザインのですね顔出しパネルもあるし、はい、あとデッキ の、うん、ステージのところはもうすごいハロウィンの飾り付けになりますので、はい、駅降りてパッと西口見るとおーって絶対になると思います。
じゃあみんなでシャメシャメって、
そうなんです、うん、なので、はい、多分そのファッションショーも小さいお子さんたち来てバーッと来るとかなり映えると思うんですよね、うん、その後ろにねそういう綺麗な飾り付けなんで、だから多分ファッションショーはすごい撮影大会になるんじゃないかと、
あ、いいですね、
うん、思ってます、はい、なんで家族で皆さんいらっしゃってお父さんがバチバチ撮るみたいなね、うん、かっちゃんの大好きな写真、
はい、
そうだからちょっとそんな感じで、うん、もうできれば秋晴れの爽やかな空の下やれたらななんて思ってますので、ね、ぜひお天気よろしくですって、はい、お天気もうてるてる坊主いっぱい作んなきゃかなっていう感じなんですけれども、はい、なので皆さんいろいろありますがいらっしゃってください、
はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ